おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の角務宏之です。第3回目の本日は、青鳥の絵創始者谷口正治初代総裁の著書新版希望叶える365章をテキストにして、人は皆使命を持って生まれているというテーマでお話をいたします。まずテキストの164ページから引用します。諸君がここに生を受けて生まれてきたのは、諸君がこの人生に必要な人物であるからである。まず、自分自身を世界にとって有用なる人間であることを信ぜよ。自分自身を昔なるものと思ってはならない。あなたが一人欠けるならば、地球生活という大きな時計の歯車が一つ欠けるようなものなのである。飼い歯車は、ないことはないけれども、それだけ地球生活全体の運行が遅れることになるのである。引用を終わります。私たちは偶然に生まれてきたわけでありません。皆必要とされて必然的に生まれているのです。どんな環境にいようとも、そこでなすべき何かがある。目的とか使命を持って生まれている。そして生きているわけです。今回のテキストでありませんが、青鳥の絵の楠本亀野講師の著書、伝道物語39ページから42ページには、両手を失いながらも世界の光となった大石准教授のお話が対応次のように掲載されています。明治時代、京都の遊郭で6人切りの惨劇がありました。6人のうち、17歳の彼女だけが両手を切られただけで死んだふりをして助かったのです。長い入院生活から退院するとき、府長さんが彼女を激励しました。神様はあなたを助けて、世の中の哀れな人たちの友達ともなって、清く美しく、世のため人のために尽くすようにとお考えになったのです。神の使いとして感謝して生きてください。あなたには偉大な使命があります。ところが彼女は文字も知らず、なすすべもなくもだいていたとき、カナリアが手はないのに口を使って生活し、美しい声で皆に喜ばれたことを知り、手のない生活、口で何でもできるということに気がついたのです。彼女はそれから必死に文字を習い、口で筆を持って、次に初等画の古典を開くまでになったのでした。国内はもちろん世界中に出品しました。彼女は世界中の身体障害者の生きる光となっていったのでした。紹介終わります。皆さん、どんなに絶望と思えるときも、生きている限りに人には使命がある。大石准教授のように、今の環境で努力するとき、皆に喜ばれる存在になるわけです。また、こんな話を聞いたことがあります。この方は宮大工の仕事をしていましたが、小学生の頃から、親や祖父から英才教育を受けていて、それが嫌で逃げ回っていました。そんな時、戦争が始まりました。ある日、昼食の時、なぜか自分だけが、みなり先に走って食事に行ったところ、みながいたところに爆弾が落ち、自分だけが助かるのです。なんで私だけ助かったんだろう。自分には生きる使命がある。それはおじいちゃんが言っていた宮大工になる使命があって、神様から生かされた、と思うのです。こうして日本へ帰って修行をやり直しして、立派な宮大工になったということです。皆さん、やはり私たちは今、生きているのは使命があって生かされている、と考えられます。私たちは必要な人物なのです。人のお役に立つために自分があるのです。さらに、その使命を発揮するにはどうしたらよいか、大きく分けて二つあると思われます。その一つ目について、テキストの161ページから引用いたします。個性を生きることが、彼が神から受けたる使命であり、個性を生きることが、自分が神から受けたる使命である。自分を本当に自分自身たらしめよ。しからば、他の人の与わざる分を自分が補えて、 人類全体が幸福となりうるのである。引用終わります。皆それぞれ個性がありますが、この個性を生きることが使命を生きる要素になります。つまりオンリーワンの生き方ですが、自分の中の願い、本心に忠実にそのままの自分を出せば、それが使命を生きることになり、他に貢献する生き方になります。昨年の夏、奈良市にある奈良百年会館に新垣進さんという盲目のテノール歌手の講演がありました。私は行くことができませんでしたが、以前より CD を聴いていまして、とても素晴らしい歌声で聴く者の心を癒してくれます。その CD カバーにはオンリーワン、我が心の歌として説明が載っています。カバーを少し紹介しますと、新垣さんには歌に託した一つのメッセージがありました。それは、君だけにしか生きることのできない、君だけの人生を大切に、人は皆そのままの自分から始まるのだ、といわゆるオンリーワンのメッセージであります。新垣さんはこのメッセージを携えて日本全国どこへも出かけました。大ホールでの市民コンサートから家庭でのミニコンサートまで、学校、教会、病院、老人ホーム、障害者施設、お寺から声がかかれば、キリスト教の牧師でもある新垣さんは喜んで出かけました。新垣さんは盲目の中、自分の天分、個性である歌声を通して皆に喜んでもらいたい、お願いを持って皆に感動を与えているんでした。これが新垣さんの使命であると言えます。さらにもう一つ、使命を発揮する大きな要素があります。使命という文字を考えると、命を使うということになります。使命を果たすためには、命の本質を正しく認識することが必要です。命がつまらないものだったら、つまらない使い方をしてつまらない結果を招きます。反対に、命が尊いと分かったら、尊い使い方をして尊い結果を招きます。ですから、命の正しい把握はとても重要です。の命についてテキスト7ページから引用いたします。生命は神より来たる。生きているということは、神が今ここに我が家に生きているということである。人間が単なる物質に過ぎないのであるならば、人間は考える能力を持っていなかったに相違ないのである。なぜなら、物質には考える能力がないからである。神なる全能者を私たちが考えることができるのは、人間は自己の生命の真相において神に触れているからである。引用終わります。聖書の上では、私たちの命は神から来ている、神そのもの、尊い存在であると考えます。これがわかると、使命とは尊い神の命を使うことになり、尊い使い方ができ、尊い結果も招くことになります。ここで私の体験をお話しします。第1週でもお話ししましたが、私は不登校を経験しました。小学生の時2年間と高校生の時2年間です。その時は自分の命が尊いということを全く知らずに、つまらない存在と思っていました。ですから、命の使い方、生活がつまらなくて学校に行かないという結果を招いていたのです。それは家庭の事情に原因がありました。5人兄弟の末っ子として生まれ、幼少の頃は何不自由なかったのですが、私が小学校1年の時、繊維関係の仕事をしていた家業が倒産し、2つあった工場や自宅が人手に渡りました。その後、父も兄も働きに出て、母も朝昼晩とパートに出ました。当然、家の中は暗くなります。その3年後に、私は第1回目の不登校をするのです。学校は家で過ごしています。中学時代は家業を休みましたが、高校に入るとまた同じことをします。高校3年は留年もし、2回目の高校3年は年下の同級生と過ごしました。なんとか地元の大学に入ったものの、 心身ともにすっきりしません。また不登校や引きこもり状態がいつ出てくるかわからない状態です。そんな不安を抱えているとき、ポストに一冊の成長の家、白鳩氏が入っていたのでした。白鳩氏とは、成長の家が発行している女性を対象とした月刊誌のことです。変わった本だなと思いつつ、表紙を開けてびっくりしたのです。人間は神の子である。あなたは許されている。あなたは癒されている。と書かれているでありませんか。今まで自分は不登校するようなつまらない存在と思っていました。また不登校していた自分を責めていましたので、許されているという言葉にはとても救われました。さらに心身ともに分かったので、癒されているという言葉には力をいただきました。しかし何と言っても神の子の言葉は大きい。自分は尊い存在なんだと、涙、涙で貪るように読みました。その後、合宿して成長への真理を学び実践する連生会という行事に参加し、神の子の生活を実践し、両親の深い愛情を知って、神の子としての自覚が出てくるのでした。またこの時、自分も将来、この道場の先生のような成長の家本部講師となって、皆に喜んでもらいたいと願いも出てきました。こうして心身ともに癒され、自分が尊い神の子と分かると、生活が変わってきました。命の使い方が変わってきたのです。積極的にどんどん行動するようになり、さらに自分の体験を通して人に喜んでもらうこともできました。これらの体験によって自分に与えられた天分というか、個性というか、自分ならではのものを感じました。一般の会社でも12年勤めましたが、やはり自分の奥底の願いは、連生会で感じた成長の絵の講師として何喜んでもらいたいことでした。今はその願いが実現して、この場に成長の絵の講師としてお話をしています。自分が尊い命だと知ったとき、自分の本来の使命が現れたと言えます。また奈良県にお住まいの西手勝樹さん32歳は、大学を卒業して新規の農業就労をしました。日本では1万人1人しかいないと言われるほどのことで、まさに西手さんならではのことと思われます。西手さんは大学を中退して進路を迷っているとき、成長の絵の大学生連生会に参加して教えに触れました。教えを学ぶうちに、もう一度大学で勉強したいと、1年間予備校へ通い、同志社大学経営大学部へ入学しました。環境問題に関心があったので、2年の秋、環境問題を扱うゼミ、専門に学ぶ教室に入り、本格的に勉強したのです。それが農業するきっかけになったのでした。やがて就職活動が始まりましたが、本当は何をしたいんだろうと考え続け、コロナ禍になったのは、環境問題についての仕事がしたい、ものづくりをしたいという思いだけでした。そしてひたすら成長への瞑想法である深層観を実習して答えを出そうとしたのです。この深層観は神との一体感を深める行ですので、命を引き出す鍵にもなります。命が出てくると、その人の使命も引き出されてきます。すると西瀬さんは初心に帰ろうと父さんの実家に行ったのです。そこで目についたのが半ば放置された田んぼや畑でした。そしてガレージには、自分が始めなければ誰がやるんだと思えるほど必要な農機具がすべて揃っていたのです。しかしまだ農業するのか、企業へ就職するのか決心がつきかねていました。日本の食料自給率が 39% と先進国では最も低いのです。なんとか農業を若者に広めたい、環境優しい農業をしたい。しかし果たして農業で生活できるのだろうか、販売ルートはできるのだろうか、といろいろ頭をよぎりました。そんな時、成長の絵に触れてからの友人である松田さんの存在が後押しになりました。松田さんも環境問題に関心があり、食品のリサイクルと安心安全な農作物の流通を手掛けている会社に就職していたのです。具体的には、スーパーマーケットや食品工場から出る生ゴミなどを回収し、それを有機肥料に加工して、奈良県内の農家に使ってもらい、生産された農産物を再び奈良や大阪のスーパーなどに納品するという循環を構築しているのです。その松田さんの尽力で販売ルートが確保でき、3月にやっと農業で生活していこうと決心がついたのでした。こうして地球環境に優しく、農薬を全く使用せず、 有機広の実で栽培する野菜作りを自分で一から始めるのです。ニセさんは言っています。一番肌で感じるのは、人間がどれだけ自然の力に生かされているかということです。野菜自身の生命力や土や水、太陽光のおかげで野菜が大きくなっていきます。そしてもっと多くの人に農業を始めてもらいたいと強く思います。西瀬さんは自己の生命が尊い神の子であり、農業を通して大自然に感謝して地球環境に貢献したいという願いが西瀬さんの使命を引き出していったのだと思われます。大学卒では1万人1人と言われるまさにオンリーワンの存在です。皆さん、この地球環境に貢献することは西瀬さんだけの使命ではありません。私たち人類全体の使命であります。今回のテキストではありませんが、谷口松信成長の総裁の著書、今こそ自然から学ぼうの116ページには次のように示されています。引用します。より多くの人々に、人間はこの地球を調和ある姿に反映させていく使命を持つ神の子であり、仏であるというメッセージを伝えることが大切なのです。これは地球環境問題の解決に資するばかりでなく、それ以前に我々にとって救いになるわけです。引用を終わります。現代に生まれた私たちには、個人を通して全体を興奮する使命のほか、地球を調和ある姿に反映させていく共通の使命があるわけです。その使命があって、私たちは今生かされていると言えるのです。時間が参りました。本日はこれで終わらせていただきます。次回はこの環境問題、人と自然が調和した生き方をテーマにお話しいたします。ご清聴に感謝申し上げます。